ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーはテイク鳥の木薬局の提供でお送りします。今日は愛媛大学大学院医学系研究科地域生活習慣病内分泌学教授でいらっしゃいます松浦文蔵先生、お電話つながっております。松浦先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は糖尿病の合併症についてお話をお伺いするわけですが、糖尿病インスリンというホルモンの作用不足で血糖値が高くなる病気ということですよね。はい。で、血糖上昇が持続してしまうと糖尿病特有の合併症が現れてくるわけなんですが、松浦先生、合併症にはどんなものがあるんでしょうか。
はい、糖尿病は血管の病気とも言えます、それに伴って現れてくる合併症には慢性の合併症と急性の合併症があります。はい。慢性の合併症にはいわゆる皆さんが聞いたことがあるであろう頭や心臓、また網膜、腎臓の合併症などがあります。それらは大きく分けて大きな血管に起こるものと小さな血管に起こるものがあります。他にも感染に対して弱くなりますので肺炎や尿路感染症が多くなりますし、またがんの発症も多くなります。
なるほど。この大きな血管に起こる合併症というとどんなものがありますか。
はい、頭の中の血管に起こると脳卒中、血管、心臓の血管に起こると狭心症や心筋梗塞、足の血管に起こると閉塞性動脈硬化症が発症します。
はい。
ただしこれらの合併症は糖尿病が発症する前から徐々に起こってきていますので、高血圧症や脂質異常症、タバコなどでさらに発症のリスクが増えてくるものだということに注意しなければなりません。
はい。小さな血管に起こる合併症はどうでしょうか。
はい、こちらは糖尿病特有の合併症と言われていまして、糖尿病の三大合併症とも言われます。目の場合は物を認識する網膜の出血やレンズの老化である白内障などです。網膜の出血による失明は成人の失明の原因のおよそ 15% を占めています。腎臓の場合は進行すると透析が必要で、糖尿病は新規透析導入の原因の第1位で約 50% を占めます。神経の場合は足先のしびれ、痛み、またおしっこの回数や便通異常、起立性の低血圧などが起きます。
はい。まあ、どれもね、怖い病気ばかりですよね。
はい。
ただ慢性の合併症ということであれば、普段の生活から気をつければ予防できるものでもあるということなんでしょうか。
はい。網膜や腎臓、神経の合併症を予防するためには血糖の平均値を示すヘモグロビン A1C を 7% 未満にする生活を送ることが重要です。ただヘモグロビン A1C の目標値は年齢や合併症の具合、お薬の内容によって個々人で設定されるものです。主治医の先生と十分に相談して予防治療をしてください。
はい。まあ、ここまでは慢性の合併症の症状と予防治療についてお伺いしましたけれども、急性の合併症の場合は先生どんな状態なんでしょうか。
はい、急性の合併症には低血糖と高血糖があります。高血糖の一つはインスリンの必要な方がインスリン注射を忘れた、あるいはインスリン注射ができなかった場合に高血糖とともに体が酸性に傾いて重症になると昏睡に陥るものであります。
はい。
もう一つは通常の2型糖尿病の方が肺炎などの感染症や脳卒中、ステロイドなどの血糖を上げる薬剤の服用、夏場の著しい脱水などをきっかけに高血糖が起こり痙攣や手足の震え、昏睡を起こしてくるものです。低血糖は糖尿病の治療でお薬を使用している場合にはどんなお薬でも起こります。インスリン注射はもちろん蛍光血糖硬化薬、特にダオニールやアマリーズ といった SU 剤で多く起こります。現在お薬を使用している方は皆さん注意してください。低血糖を頻回に起こすと認知症が進行しますので、低血糖昏睡になる認知症が進行しますし、低血糖昏睡になると死に至ることもしばしばあります。
はい、急性の合併症もこれ怖いですね先生。
はい、低血糖にしても高血糖にしても意識障害を伴っているときは速やかに糖尿病の専門医のいる医療機関を受診して治療することが必要です。
はい、まあ、いざその場面に遭遇すると戸惑ってしまうと思うんですけれどもね、まあ、知識として知っておくのは非常にこれ大切なことですよね。
はい、
この時間は愛媛大学大学院医学系研究科地域生活習慣病内分泌学教授松浦文蔵先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーはテイク鳥の木薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
瀬戸内バスではバス乗務員を大募集。路線バス乗務に始まり、スキルに応じて高速バス、貸切バスの乗務ができます。